リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LSC ラボの拓也です。今回は一緒にイタツさんとトリコレッツさんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プレミアリーグも開幕して2節終わって、で気づけば夏の移籍市場もあと少しっていうところで、今回はですね、リバプールの補強はどうなのかと、残りの期間であるのかとか、まあその辺の移籍関係の話をしていきたいと思いますが、移籍系とかは質問でもよくもらってたりするんで、その辺も絡めて話をしていきたいなと思ってますが、まず1個目の質問、これは少し前にもらってるやつですが、読みますと、クロップが補強終了宣言してますが、それについて率直にどう思われますかという質問です。これは、まあ、よくこういう話で出るというか、発言の中で。で、まあ、そういう見出しの記事がよく出てますか、どう思われますか。
難しいですね。こう、多分いろいろ総合すると何も思わないになっちゃうんですけど。
はい。
まあ、クロップはあんまり正直なこと言わないので、
うん、
まあ、一旦こう落ち着かせるための、なんていうか、リップサービスの逆のことを言ってるのかなっていうのが第一印象ですよね。で、実際裏では動いてるだろうけど、うまくいかない可能性もあるっていうのがあるので、まあ、結果、真実を言ったことになっちゃうみたいなところを考えると、プラマイゼロみたいな気持ちになります、
ね。確かにこういう移籍関連に関する、まあ、クロップに限らないですけど、監督の言うことは大体信用できないですよね。
そうですよね。まあ僕も全く一緒ですけど、逆に今このポジションの選手を探してるんだよねとかっていう監督っていないっすよね、きっと。
めちゃくちゃ足元見られそうですよね。
そうそうそうそう。まあなので、なんかああいうしかないよなっていう、結局仮に水面下で動いてたとしても、ここにはいい選手がいるっていて、まあ満足してるみたいなぐらいのテンションでしか正直言えないっすよね。
うん、
じゃないとチームの選手のモチベーションも下がっちゃうだろうし、
うん、そうですね、所属選手への影響はやっぱありますよね、それって。
うん、
このポジションには満足してないっていうのをあんまりやっぱ公にしちゃうことになるので、それはまずい。多分そっちはクロップものすごく気にする人だと思うの で、
そ、 うですよ、ね、
そこの意図は結構強いと思いますね。
まあ正直に言うことでクロップに何のメリットもないと思うんで、まあだから実質補強終了宣言しか言いようがないよなって気がしますね、
うん、
これについては。
そうですね、ちょっとです、まあ、質問者さんがどれぐらいのこう若さとか、見始めてどれくらいか分かんないですけど、ちょっと冷めた大人の意見にまとまっちゃいましたね。
いや本当そう。
この発言に一喜一憂した方がいいのかもしれないですけど。
そうですね。
終わりとか言ってんじゃねえよみたいな。
ですね。
まあ、それも、まあ、まあ楽しみ方。
うん。ツイッター見てると、でもまあいろんな反応はあるなっていうのは、
うん、
思いますけど、まあ一喜一憂するのも楽しみだとは思いますけどね。
そうですね。
そうですね。うん、
これですごいお腹痛くなるみたいなことはやめた方がいいと思います、
ね。ああ、そうですね。
確かに、まあ、まあ監督の発言は結構そうですよね、うん、ちょっとどこまでまあ真に受けるっていうのはちょっと言い方があれですけど、その通りに捉えるべきなのかっていうのは結構怪しいなって思ってみた方がいいだろうなって。
うん、
うん、そうですね、
うん、まあ最初も我々はいいチームスカットがあるみたいなことを言って、結局メンバーは総引く特会のみたいなことになりましたからね、クロップは。
就任した後ですよね。
あ、そうですね、はい、2015年、うん、6年ぐらいの時のことですけど、うん、
まあ結局そういうしかないですもんね。
そうですね、監督としてはね。、うん、
まあただ一サポーター目線からすると、本当にこれで補強を終了していいの、はい、っていう気はやっぱりどうしてもしますね、今シーズンに関してもそうですけど、
うんうんうん、
はいはい、そうですね、
うん、 やっぱり、まあ、もう多分いろんな人が指摘してると思いますけど、アンカーが足りないと思うんですよね。
うん、
まあ、開幕戦はミルナー使ったり、第2戦はヘンダーソン使ったりしてますけど、まあ、やっぱりファビーニョ出た時の安定感をあれだけ感じるっていうことは、まあ、その2人の質が低いってわけではなく、ファビーニョのレベルが非常に高い。で、それが多分クロップの考えるファーストチョイスのサッカーでしょうから、ファビーニョが出てる時が。そう考えると、ちょっとそこはそれでいいのかなっていう気は特にしますね。
うん、それはありますね。
で、そのアンカーについても、あの質問が来てまして、その質問文を読みますが、クロップが求めるアンカーについて聞きたいです。ノリッチ戦でミルナーがアンカーやってるのを見て、そういえば昨シーズンはチアゴがアンカーを一時期やっていたことを思い出しました。ファビーニョ、ミルナー、チアゴ、ヘンドなど、これまでのアンカー経験者は、みんなそれぞれ選手としてのタイプが違うと思いますが、クロップはリバプールでどういうアンカーを求めているのでしょうか、というアンカー、まあ、クロップが求めるアンカーについてってとこですけど、これはもう今のさっきのトリコさんの話だと、ファビーニョがもうかなり理想像でっていうところですかね。
そうですね。ファビーニョが例えば他で出てるミルナー、チアゴ、ヘンダーソンと何が違うかっていうと、やっぱり守備力が圧倒的に高いところだと思うんですよね。
うん、
で、まあ、ただそれというよりは本来求めてるもの、だからミルナーとかチアゴとかヘンダーソンを置いてもいいと思ってる理由っていうのは、多分展開力とかパスのうまさの方がまず第一義的に優先してるのかなっていう気はします。開幕戦のミルナーの、アンカー見て結構思ったんですけど、最終ラインにボール持って、前進しようとするときに最終ラインに下がってプレーするっていう機会が結構多くあったと思うんですよね、ミルナーが。で、そこから結構ミルナーが長いボール左右に展開するっていうシーンが結構あったと思うんですけど、あれをミルナーを置いてやらせるっていうのが、まあ、ある意味ちょっと意外で、なんかミルナーってあんまりそういうプレイヤーのイメージがなかったので。
まあそうですね。
うん。でもまあ結構うまくやれてたんで、それはそれでいいと思ったんですけど、だからそういう意味で言うと、そのプレーをしてほしい選手をアンカーに置いてるのかなっていうのはちょっと思いました。
ああ。まあ、なるほど。
最終ラインに下がってそのパス出しの役割をするっていうのは、まあ理由はいくつかあって、多分。まあそのアンカーに入った選手が降りて、まあもちろんミッドフィルダーなんでキックうまい選手が多いので、その人が展開するでもいいですし、あとはまあ展開力のあるセンターバックへのマークを散らすっていうのはあると思うんですよね。うんうん、特にファンダイク帰ってきて皆さん多分すごい思ってると思うんですけど、ファンダイクの展開力ってやっぱりやばいじゃないですか。
うん、そうですね。
でもやっぱり最近のサッカーだと4-4、守備側が 4-4-2 をして、2トップでセンターバックにプレスっていうシーンは多いので、センターバックへのプレスをどうやってかわすかというところで、一番簡単な方法は1枚もう1人選手を下ろしてセンターバックプラス1人でビルドアップすれば、まあ相手は誰につこうかというところで1人必ず空きますから、それでセンターバックを自由にする、まあダイクとかあるいはマティップを自由にすることで彼らが自由にボール蹴れる状態を作るっていうのを求めてると思うので、下がって自身も蹴れるし、そういう意味でマークを分散させてセンターバック自由にするっていうのは一つ狙いかなと思います。
その辺がだからまあクロップ的にはアンカーに求める役割っていうところで、うん、でさっき名前が挙がってたところだとミルナー以外だとチアゴ・ヘンドっていう、ところがありましたけど、この辺はまあその役割はまあそのロングパスのところについてはまあ問題ない、
うん、そうですね。で
ポイントは守備力って感じですかね。
そうですね。プラスアルファの守備力が非常に高いっていうところで、やっぱりファビーニョが入るときが一番安定感あって、チームとしてもいいかなっていう感じしますね。
まあ、守備力は本当にそうですよね。やっぱファビーニョがアンカーにいると、すごい締まった感じがなんかするし。
そうですね。やっぱりファビーニョより前の選手も安心してプレスに行ったりしてるっていう感じもありますからね。
うん。なるほど。伊達さんはどうですか、アンカー。
そうですね。全く同じ意見ですけど、手間乗っかるのちょっと卑怯な感じはありますけど、まあ、ファビーニョですよね、やっぱり理想像は。うん、で、ミルナー、チアゴ、ヘンドっていうのは結構苦し紛れでやってた感が強いので、 やっぱり、前線からのプレスに人数かけるので、それがうまくいかなかった時の最終防波堤みたいな役割を担えつつ、まあ、ロングパスができたり、タイミングよく攻撃参加してくれるようなのが理想で、ファビーニャはまさにそういう選手だなって思ってましたね。
うん、
逆にそういう選手が、まあ、控えとして獲得するなら誰なのかっていうところですよね。
うん、そうですね。
そうですね、うん。
トリコさんは何かアイディアとか具体的なイメージはあったりするんですか？
いや、正直、やっぱファビーニョ級の選手っていうのは、基本どこにもいないですからね。
なんだっけ。現実味とか完全に無視したら、レアルのカゼミーラとかも当たるんですかね。そういう感じですよね。
そうですね。うん。カゼミーロは、まあ、少なくとも守備力の面で言えば申し分ない選手ですよね。
あとは、カンテですかね。
そうですね。カンテ。
ちょっと足りないですかね。
まあ、ちょっとタイプが違いはしますかね。うん、まあ、でも、もちろん、守備力に関して文句のつけようはない選手なので、
うん、
カンテも全然ありですね。
なんか、チェルシーすごい戦力過剰な気がするんで、カンテぐらい強奪できないかなって。すごいいいこと今思いつきました。これ2週間でまとめたら超かっこいいですよね。
あ、それはめちゃくちゃいいですね。
29日にアンフィールドで試合して、ファンが盛り上がって、カンテが感動して、移籍みたいな。
いいですね。確かに、カンテだと、人間性的にもちょっとベンチに置いても、なんか怒ったりしなさそうですね。かなり都合のいいこと言ってますけど。
マジで都合いいこと言ってますね、我々。
いやー、それは熱いな。
でも、それぐらい、なんていうか、もう、ものすごいタスクを課してますよね、このボランチには。逆にこう、他にどんなタイプの選手がいるのかっていうのは聞いてみたいですね。聞いてくださってる方々の意見として。
そうですね、うん。
ボランチの代役としてこの選手いいよとか。
具体的になんか名前上がってる、名前上がってた選手っていましたっけ？その割と現実的に名前が上がってたって意味ですけど。
すぐ出てこないけど、あ、ティーレマンスはちょっとあれか、攻撃寄りの選手なんですかね。
まあ、一応該当しそうなポジションではありますね。アンカータイプではないけど。う
ん、今、必死にコーク君の記事を読んでますけど。ああ、ブライトのビスマとかですかね。
ああ、確かにビスマ守備力も高い。
ちょっと噂が再燃してたような気がしますね。
その辺の噂に上がった選手、で共通点を見ていくと傾向が分かったりしないですかね。
まあ、でもなんか噂の上がり方っていうか、なんていうんですかね、まあ、ビスマとかだったらまあ完全にファビーニョの代役って思えるんですけど、多分ティーレマンスとかサウルだとインサイドハーフなのかなって思っちゃいますね。なんか結構皆さんのこう補強しなきゃやばいよって言ってるんですけど、人によって結構なんか重視してるポイント違うなって思うんですよね、
うんうん、
サイドバックだったりウィングだったりボランチだったり、
うん、
だからなんか噂もそれに乗じてというか結構バラバラな気がするしてますね僕は。まあ、そういう守備的なボランチの候補がそもそも市場にあんま出てないっていうのもあって、あまり具体的な名前は出てない気がしますね。
なるほど。
個人的な意見ですけど、
まあ残りわずかな日数でどうなるかってとこですけど、もし取らなかったとしたら、まあ多分その方が可能性は高いと思うんですけど、うん、まあミルナあたりをそのポジションで控えとして計算していくんですかね。
そうなっちゃいますよね。
おそらくそうなんでしょうね。なかなか
ミルナのポジションがどんどん変わっていくっていう。まあミルナならではですけどね。試合中でも変えられますからね、ポジション。
特にシティにいた時なんかは、ECEI のうちでも何個もポジションやってたりしましたよね。
いやー、まあアンカーはちょっと注目ですね、そういう意味でも。
うん、そうですね。
はい。じゃあ次の話題に行っていいでしょうか。
はい。
まあ、次はまた質問なんですけど、移籍関連には、 関係しますけど、まあ、ちょっと毛色が違う質問というか、まあ、読みます。今他チームの補強を見れば見るほど優勝争いをリバプールがするだけでも異様なんじゃないかと思えてきます。そこでもしリバプールを大富豪が買ってシティ等のような補強をできたらチームはどうなると思いますか。例えばこの夏の補強で誰を取るとか成績がどうなるとか、またそういう大富豪クラブになってほしいと思いますか。ちなみに私はシティユナイテッド、チェルシー、パリのような金持ちクラブだと応援する楽しさの質が変わりすぎると思うので、それらの時点でレアルマドリーやバイエルン、ユベントスたちと並ぶ程度の財力希望です、笑い、という、長文の質問をいただいておりますが、うん、まあ大富豪クラブになってほしいかどうかみたいなことですかね。
そうですね、結構まあたまに皆さんを想像するような話ですよね。
そうですね、これは想像しがいがある想像ですけど、
いやー、まあ今の話の流れでいくとお金あってカンテとカゼミラ同時に取れたらめっちゃ楽しそうだなとか思っちゃいましたけどどうですかね、普段はやっぱりあんまそうなってほしくないなとは思ってますけどね。
そうですね、なんとなくリバプールファンっていう風にくくるのはまああれかもしれないですけど、リバプールのファンはあんまりそういう風に希望する人は少ない気はしますよね。
こうやっぱどっかでなんていうか、逆転じゃないですけど、反逆みたいな、そういうメンタリティですよね。
そうですね、逆境の中で強くなって勝ち取るみたいな。まあ実際なったらどう思うのかっていうのはありますけどね。
まあなったらなったで楽しめるとは思いますけどね。まあまあでもオーナーがどれぐらい際限ない感じで振る舞うか次第ですよね。こうオイルマネーだけどそういうロマンも大事にするよ的なテンションでやってくるのか、いやもう生まれ変わるよって感じでシティみたいにこうでっかい練習場作ったり、選手がガンガン入ってきたりみたいな、そこまでこう急に変わると反感は増えそうだなって思いますね。
確かに、まあ理想は金は出すけど意見は出さないみたいな、感じですか。
まあ理想ではありますよね。
まああんまりこう監督コロコロ変えられても嫌じゃないですか、やっぱ。
そうなんですよね。そう。リバプールそこがすごいと思いますよね。
そう。
なんか歴代監督リストとかすごい短いから。
そこはやっぱ好きですよね。その、この、そのリバプールとしての、リバプールらしさとしてそういう面はすごいいいなと思うし、これからもやっぱそういうクラブであってほしいなとは思いますよね。
まさに。
だからまあお金があるとまあ当然強くはなるんで、でまあ応援してればやっぱ強くはあってほしいんで、そりゃいいなとは思いますけど、まあ複雑ですね。
すごい都合のいい生き物でサッカーファンは結構そこの線引きね、どこまで攻めるかですよね。
そうですね、
そうですね、やっぱりでもその大型補強というかを繰り返すタイプのクラブになると、すでに完成した選手を取る場合が多くなると思うんですよね。で、まあこれは個人的な意見なんですけど、そのサッカーを見ることの一番の楽しみに成長があると思ってて、チームの成長でもあるし、選手の成長でもあるし、監督の成長でもあると思うんですけど、その前できなかったことができるようになるとか、新しい戦術、最初はうまくいかなかったけど、うまくいって強くなるとか、そういう姿を見るっていうのを一緒に支えたり、その苦しい時期も一緒にいたり、成功した果実をみんなで味わったりっていうのが一番やっぱサッカーを応援してて面白い時じゃないかなと思うので、そのすでに100点の選手をたくさん連れてきて、その寄せ集めの1チームになったところで、あんまり応援したいという気には個人的にはならないですね。
まあ同じですね。まあやっぱトレントみたいな選手とか出てきにくくなりますよね、やっぱ。
そうですね。
そこも リバプールはすごいいいとこですよね。なんか、トレントも、ロバートソンも、リバプールで有名になった選手だし、まあ、マネーもファンダイクもセインツでは結構いい選手でしたけど、リバプールでこう大爆発っていう感じで、まあ、サラーもそうですね。サラーもセリアで有名な選手でしたけど、リバプールでワールドクラスになったと。そこがここ5年ぐらい一番嬉しい話題ですね。楽しいというか。
確かにそうですね。リバプールでワールドクラスになったっていう。
そうですね。それでタイトルも取って。
そうですね。だからこそやっぱ3年前、2年前の優勝はもう格別な嬉しさがありましたよね。
うん、
それぞれの選手にすごく思い入れがあって、
うん。
それはやっぱその過程を見てきてるっていうところもありますよね、当然。
うん、
そうですね。やっぱ過程見れば見るだけドラマが増えると思うんですよね。
うん、
まあ多分でもヘンダーソンがやっぱ一番の例だと思うんですけど、その中で言えば。
確かに。
もう10年も、ね、一緒にいるからっていうのもありますけど、
うん、
やっぱり一度放出されかけて戦力外になりかけた選手が今ああやって悲願のプレミアリーグを掲げるっていうのがもうやっぱりね、うん、エモいじゃないですか、
うんうん、
っていうところは例えば、ね、100億かけてどっかから買ってきた選手が2年目でアームバンド巻いてもそうは思わないだろうなっていうところはありますね、
うんうん、そうですね。まあ想像する楽しみはありますけど、なかなか実際になってほしいかって言われるとうーんっていう感じですね、うん、
そうですね。まあ全体で見れば AFSG ってバックアップがある時点でかなり恵まれてる方なんですけど、
うん、
まあなのでそこがさっき言った都合のいい線引きのどこまでいくかってところですね。結論、大富豪クラブになってほしくないっていうことになりますかね。そうすると
まあ我々3人はそうですね、
うんうん、
強くはあってほしいけど、来た選手が強くなる、一緒に強くなって、うん、やっぱタイトルを取っていきたいみたいな思いの方が強いですかね、
うん
うん、
じゃあ中富豪ぐらいで
そうですね、
うん、
これまさに今のリバプールですけどね
そうなんですよね。そうなんですよ。
確かに
呼んで育てられたけどどう維持するか、どう人がもう人が向けさせるかみたいなところで悩んでますもんね。
まあその辺は難しいとこですよね。
うん、
はい、ということで今回は3つですかね、質問。クロップの補強終了宣言についてと、クロップのアンカーに求めるもの、あとリバプールが大富豪クラブになってほしいかという質問を答えてみましたが、これは結構皆さんいろんな意見があると思うんで、まあ、ツイッターとかでもお寄せいただければなと思います。また別の質問などもありましたら、ぜひ送っていただければ、今回みたいな感じで回答していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LAC ラボがお送りしました。それではまた次回。